こんにちは、ボディーボイスのめぐです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。配信がしばらくご無沙汰になっておりましたが、皆様元気にお過ごしでしたでしょうか。ちょっとバタバタしておりまして収録できずにいました。今週の月曜日は健康経営の勉強会で講師を務めるということがあったり、昨日と一昨日は福島の方に出張したりといろいろと重なっておりました。なのでネタがたくさんあるんですけど、どこから話そうかなということで、フラフープの話からしたいと思います。この番組で話したかどうか忘れてしまったんですが、私がフラフープを買ったという話はしましたか？したね。確かインナーチャイルドダイエットの受講生様とフラフープやろうって話になったって話したような気がするんだけどな。してないかな。まあ、いずれにせよですね、ちょっと受講生様とフラフープの話題になって、ちょっとダイエットのためにやろうかなってお考えだったので、私もね、買ってみるから一緒にやりましょうっていうふうになりまして、買ったんですよ。で、受講生さんがおっしゃったのは、ソフトフラフープっていうのは最近あるらしいと。で、それ教えていただいて、やったことないなと思ったから、普通のフラフープとソフトフラフープと2つ買ったんですよ。で、買った時に分からなかったのは、フラフープって大きさとか重さが選べるんですね。まあ、フラフープは大きさかな、直径とかねの大きさで、ソフトフラフープが重さ、これが選べるんですね。よく分からないから、なんか基準を参考にしながらちょうど良さそうなのを買ったんですけど、まずソフトフラフープ、これはね、重さが 1.3 キロを選びました。で、このソフトフラフープなるものは、外見が洗濯機のホースの蛇腹みたいな感じなんですよ。蛇腹みたいなんだけど重さがある。で、やってみました。届いて早々にね、全然回せなかったんですよ。何これと思って。で、重いし、最初はそんな感じだったんで、ちょっと一回やめようと思って、調べもしないで、使い方とか回し方とか調べもしないでもう放置したんですよ。で、フラフープを先にやることにして、で、フラフープはやったことはあるんだけど、真剣にやったことはなかったんで、まあ、最初ちょっと回せなかったんですね。ただ、さすが現代、 YouTube 見ると回し方とか出てるから、上手な人の解説動画を見て真似してやってみたら、すぐできるようにはなりました。皆さん、フラフープやったことありますか？できますか？で、ちゃんと調べてやってみると、いろんなやり方あるんですね。例えば、右回しなのか左回しなのか、得意な方がやっぱり出てくるんですよ。そうすると得意な方ばっかりやっちゃいがちなんだけど、私もフィットネスインストラクターの端くれなので、同じ方向ばっかりやると筋肉や、まあ、筋力や柔軟性に偏りが出てきちゃうから、これは良くないと思って、絶対に反対回しもやろうと決めて、やりにくかったけど反対回しにも挑戦しました。まあ、結局できるようになったんですけどね、どっちもね。だから皆さんも、もしフラフープやるんだったら、どっちも回せるようにしてください。同じ方向ばっかり回しちゃうと体偏っちゃうんで、必ず反対側もやってください。やりにくいけどできるようになりますんで、 やりやすい方と同じようにやればいいからね。で、これフラフープだけじゃなくて何でもそうですよ。何かやるときに同じ方向ばっかり筋肉使うとそっちばっかり発達しちゃうから、反対側も必ずやるようにするっていうのは大事ですね。ゴルフとかでも整理体操みたいな感じで反対側に振ったりするじゃないですか。ああいうのすごい大事ですよね。それからフラフープに関してはちょっと調べたところ、スタンス、足のスタンスっていうのがあるみたいなんですね。左右に開いて立つか片足を前に出すか。で、左右に開いて立つのは左右差っていうのは出てこないと思うんですけど、前後に足を開いて立つ場合は右足が前なのか左足が前なのかでまた変わってくるわけですよ。なのでこれもどっちもできるようにするっていうのが大事かなと思います。で、私も練習してどっちもできるようにしました。でね、例えば右足を前に置いてやる場合、右回しの方がやりやすいのかな、やりやすいんですけど、ちゃんと左も回すんですよ。やりにくいけど、まあダイエットとか健康づくりの運動の一環と思ってやればできると思うんで、できなくてもやるだけでちょっと消費エネルギー稼げるじゃないですか、まあ、そんなつもりでいいですよ。でも必ず反対回しもやる、やりにくい方もやるっていうのは大事だと思います。左足が前の時も一緒ですね。やりやすい方だけでやらないということで、皆さんも体の偏りに気をつけながらフラフープやってください。それはどれもできるように私はなりました。で、さらにはフラフープを回しながらその場を回る、ステップタッチをする。で、ステップタッチも1回だけじゃなくて2回やる、2個移動する、数ステップで戻ってくるっていうのもやれるようになりました。それからその場でアップダウンもできるようになりました。まあ、なかなかね、コツさえ覚えれば、体を動かすコツさえ覚えればできるようになるもんですね。で、これがすごいのかどうなのか分かんないんですよ、私。他の人がどんなすごい技を持ってるかそこまで調べてないので分からないんですけど、 Facebook に上げたら中学の同級生がすごいってコメントくれてました。すごいんだと思って、よく分かんないからね。あ、その子、そうだ、そのコメントくれた子って器械体操やってた、中学校の時、同級生、体操部だったな。体操部の子にすごいって言われたらなかなかいいですよね。あ、よかった、今思い出した。あ、よかった、そうだそうだ、あの子は機械体操やってたな。おー、ということで褒められました。まあ、これからも何か新しい技を身につけたいと思います。ちなみにインスタグラムとかブログとかにもその動画は載ってますので、面白そうだったら見てみてください。そして最近、一番最近、ようやくソフトフラフープに挑戦しました。で、最初全然できなかったんですけど、これもなんかノウハウがあるのかなと思って調べたら出てきたんですよ。でもね、そんなに難しいことは書いてなかった。すぐできるようになっちゃった。あ、なんだと思って。で、そのなんだって何かっていうと、加速をつけて回す、最初に。この初速が大事みたいで、すごいフラフープよりも勢いをつけるんですよ。そうすると簡単に回るようになります、普通のフラフープより。で、やってて思ったのが、フラフープよりもこう体幹を大きく動かさなくてもソフトフラフープは回ってくれるんですよ。ほとんど動かないみたいな感じ、動画見ると分かると思いますけど、体幹あんまり動かしてないんですよ。だけど動いてくれてるんです、ソフトフラフープが回ってくれてるの。そうするとなんでなんだろうと思いません？普通のフラフープは結構体を動かさないと回ってくれないのに、ソフトフラフープはちょっとの動きだけで回ってくれる。なぜだって思ったので調べてしまいました、 AI で。そしたらやっぱりね、こう物理的な力とかエネルギーとかっていうのも関連してるみたいですね。まあ、ちょっとあまりにも難しいので 物理が苦手な人は途中で聞くのをやめてしまうかもしれないので詳しく話しませんが、やっぱ重さがあることで回りやすくなったり、このソフトフラフープの素材のおかげで回しやすくなったりっていうことがあるみたいでした。だからソフトフラフープは初心者向けだなって感じます。フラフープやりたい方で練習したい方には最初にトライしてみるといいんじゃないでしょうかね。でちょっと体の動かし方とか覚えたら普通のフラフープやってみるといいのかなという感じですね。本当ね、初速だけつけてあげれば結構回るんですよ。適当に体を動かしてるだけで。でも普通の棒のフラフープ、棒っていうか普通のフラフープはちゃんと動かさないと回らない。だから練習が必要ですね。普通のフラフープは、ソフトフラフープはそんなに練習が必要じゃないかもしれない。普通のフラフープよりは意外と簡単に回せるようになるかもしれませんね。ということで、意外と面白かったです。そしてね、このフラフープ、ソフトフラフープは本当に蛇腹みたいな感じなので立てかけてとか置けないんですよ。普通の洗濯機のホースみたいな感じだから。だけど普通のフラフープは壁にこう立てかけて置けるから、なんか手に取りやすいって思いました。私も結構デスクワークする時間があるんですけど、やっぱ1時間ぐらい経つとこう体を動かしたくなるんですよね。でその時に、当然うちはフィットネススタジオなんでいろんな道具があるんだけど、めちゃめちゃ一番手に取りやすい、手に取る高さにフラフープがあって、で立った状態でフラフープを頭からかぶって体を動かすだけだから結構使いやすい。デスクワークの合間にすぐできるっていうのがなんかメリットかなって思いました。最初のうちはね、なかなかできなかったから、あと夏場だったっていうのもあって、5分やるとめちゃめちゃ汗だくだったんですけど、慣れてきたらね、あんまり汗もかかなくなりましたね。だけどこうデスクワークの合間に本当に手軽に手に取って体動かせるので、体が固まる前にちょっと体操する感じでやれるのがいいなって思いました。はい、ということで今日はフラフープの進捗をお話ししてみました。皆さんもこう何か簡単にこう手に取れて楽しみながら運動できるものが見つかるといいかもしれません。運動不足解消とか腰痛肩こり予防とかね、そういうことにも役立つんではないでしょうか。お腹も使うから体幹のお腹周りのむくみ予防とかにもなりますかね。でも本当お腹のインナーマッスルしっかり使うのでめちゃめちゃいいですよ。私はすごい好きです。お腹のインナーマッスル使うとめちゃめちゃ気持ちいいんですよ。使えると気持ちいいと続くっていうのが私はありますけど、気持ちいいと続けられるタイプの方にはいいのかな。皆さんも気になったらぜひフラフープ、ソフトフラフープからでもいいと思いますし、やってみてはいかがでしょうか。はい、今日はここまでです。最後に2つお知らせです。1つはこの番組を収録しているアプリスタンド FM、 このスタンド FM ではメンバーシップ配信を開設しています。メンバーシップ聞いていただくと、メンバーさんぜひ聞いてもらいたいんですけど、結構モニターを募集します。現在2つぐらいモニター募集してんですよ。でぜひ聞いてください。一つは体のチェック、もう一つがちょっとカウンセリングの方の、私が練習したいモニターですね、内容のモニターで、練習したいものなんだけど必ず ご自身のお役に立てるものだと思いますので、よかったらまだメンバーシップ登録してない方はぜひ登録してみてください。月額300円なんですけど、いろいろ経験ができるかなと思いますので、面白い体験とかもできると思いますので、まあ、お得だと思います。それから2つ目のお知らせは公式 LINE ですね。公式 LINE をやってるんですけど、毎月1日と15日に配信してます。で、最近は健康クイズをやってます。来月は引き続き骨の名前クイズなんですが、テーマは骨盤です。予習してトライすると復習になるのでいいかもしれませんし、予習しないでトライしても全然いいと思います。健康クイズの他にも公式 LINE でもモニターを募集したりすることもありますので、まあ、そちらも登録していただくとヘルスリテラシーが上がるっていうのはもちろんのこと、モニターも募集することがありますので、公式 LINE で、まあ、そちらもお得かなと思います。はい、ということで今日はここまでです。メグでした。